のりこさん。
はい、おはようございます。
おはようございます。
高いな声が。
まあまあ、今大福食べました。
いちご大福とかじゃなくて、
何もない、
普通の
あんこだけの。
はいはいはい、
大福。
そりゃでも元気出るよね。
そうそう、まあちょっとこの前、このまあのりこさんと話す前に2つレッスンが続いて、
お疲れ様です。
まあまあちょっと糖分が必要ですよね。砂糖が必要。
あるある、そういう時あるよね、
はい、そうそう。
はいはいはい。あ、で買いに行ったんですか？家にあったんですか？台風。
昨日買ったやつですね。昨日4つ買って、昨日2つ食べて。
あ、自分で？
そう、昨日僕は2つ、4つ、全部で4つ買って、昨日僕は2つ食べて、はい、子供に1つあげたんですね。
はいはいはい。
で、まあ残り1つを、子供は今日帰ってきたら食べるつもりでワクワクしてると思うんですけど、僕は食べて
しまう。もうない。もう
ない。怒られると思う。2つ、2つずつって言ったじゃん。
うん、
そうそう。まあ僕は3つ食べた。
仕方がない、
はい、
はいはい、よく食べました。
なんかね、大福は僕の奥さんはそんなに興味ないから、
うん、
はい、奥さんはたい焼きとかはどら焼きとか好きなんですけど、
うん、
なんか餅とかは
そんな、 お餅かな多分ね、
うん、うん、
そうそうそう、なんかうちの夫もお餅は好きじゃないですね、
うん、
だからな
ん
かあの食感かな、分かんないけど
多分ね、
うん、
なんかやっぱり小麦粉のねパンみたいな、
うん、
どら焼きとか、
なるほどね、
たい焼きとか、なんかその小麦粉ですよね、うん、
そうそうそうそう、
それに比べて餅はなんか餅とか団子とか、
はい、まあ、なんかねもごもごするからね、
うんうん、
どこで買ったんですか？なんか専門店というかその大福屋さんみたいなところがあるんですか？
いや、それは僕がいつも買ってる豆腐屋ですね。うん、豆腐屋。
豆腐屋が、
なんかいろんな、そう、いろいろなものを売ってる豆腐屋で。
すごい、すごい。
はい。なんか和菓子、和菓子ですね。その、
うん、そうそう、和菓子。
そう、ほとんど和菓子。
へ、
はい、僕は和菓子好きだから。
豆腐屋さんですね。
そうっすね。そうですね。
ね、珍しいかもしれないよ。うん、うん。うん、おー、
そう、
豆腐屋があるのもすごいね。
まあそれはね、でも豆腐屋っていう、うん、まあまあ確かに豆腐屋なんですけど、
うん、
ちょっとそのまあオルタナティブ豆腐屋というか、
そうそう、わかります。
そう、
うん、まあ豆腐屋だけだら厳しいですよね、やっぱね。
まあ豆腐を、
うん、
そこはそこで豆腐作ってないですからね。
うん、あ、そうかそうか、
そうそうそう、うん、その豆腐屋だけど、まあ、うん、なんていうかな、まあ、スーパーみたいな豆腐屋ですよね。
そうそうそう、
豆腐を作る、いろいろ、ね、そう、豆腐を作る工場はあると思うんですけど、うん、まあ普通豆腐屋っていうと、うん、そこで作ってますよね。
そうそうそう、
そう、なんかそこで毎日朝早く起きて作ってる豆腐、
そうそう、
昔のそのベーカリーみたいな、
うん、
ベーカリーもそこで、あるある、焼いてるベーカリーがあるでしょ、
うん、
でも最近のベーカリーはなんか違う場所で焼いてそこでは売ってるだけ、そういうベーカリーもありますよね、うん、その2つのタイプがありますよね。
そっかそっか、
はい、キッチンのあるベーカリーとキッチンのないベーカリーもありますよね、
うん、
はい、この豆腐屋は、はいはい、豆腐は作ってないっすね、全然。
はい、よく豆腐買いに行くんですか、うん、そこに。
豆腐買いますね。豆腐、
いいです
ね。スーパーの豆腐はね、ちょっと、
うん、
違う。
あ、やっぱり、
うん、
何かが違うんですね。
なんかね、僕の奥さんが好きな豆腐は、昔っぽい豆腐。
昔っぽい豆腐。
硬い木綿豆腐。硬、うん、い豆腐。
あ、硬いのが好きなんだ。
う
ん、
そうそうそう。
それはそれは。
そう。だから僕たちが買ってるのは、なんか昔ながらの豆腐っていう名前の豆腐を買ってます。
うん、あ、面白い名前。
そう。昔スタイルってことね。昔ながらの豆腐。うんう
ん、なるほどね。 そっか、私ね、日本だと柔らかいのが好きですね。
まああれですよね、結局、うん、柔らかくても美味しい豆腐もあるし、硬くても美味しい豆腐もあるし、
美味しいありますよ、
ね、柔らかくても美味しくないのもあるし、硬くても美味しくないのもあるし、
うん、
あんまり関係ないんですよね、柔らかさ。
好みの問題ですよ。
そう、うん、でも柔らかくてもすごい美味しい豆腐って京都とかにありますよね。
うん、ありますよ、うん、
なんか、
うん、あ、いいですね豆腐。
なんかミルキーな豆腐でしょ、そのすごくクリーミーな、
うん、そう
好きですね。
うん、いいですね。てっぺいさんちは何、お味噌汁にだいたい入れるの？
やっぱりそろそろそういう季節ですよね。
うん、そうそうでしょ、う
ん、なんかね、夏はやっぱり味噌汁全然作らないんですよ。
でしょうね、
うん、
もう暑すぎて
暑すぎて、まあもちろん僕の、あの両親の家とかね、
うん、
あのなんかお母さんはよく味噌汁作ってるから、
うん、
あの夏でもありますけど、僕たちは、うん、まあ、ね、オルタナティブファミリーっていうか、オルタナティブライフスタイルというか、
そうそう、なるほど、ね、なるほど、
まあ、朝はシリアル食べたり、
そうそうそう、
ね、
でしょうでしょう、もちろん
伝統的な日本の家族じゃないから、
うん、いやむしろ、うん、ね、白いご飯とお味噌汁を朝食べる方が珍しいもんね。
最近はそうでしょうね。
そうでしょう、もうパンとかでしょ。
最近はね、
う
ん、そう。最近はそうですよ、うん、若い人たち、まあ若いって言っても僕ももう40代だけど、
いや私たちもそうでしょ、うん、
そう、なんていうの、
簡単だもん、そっちパンとかの方が。
そう、やっぱりちょっと、まあ、今の80歳ぐらいとかの人たちは多分味噌汁とか作るかもしれないですね、
うん、
今でも、
うん、そうでもね、やっぱり、
まあ今の60歳より下ぐらいの人たちだと、うん、なんかパンの方が人気かもしれないですね。
うん。ね。
うん、
そう思うな、うん。
そう。やっぱり日本のその80年代ぐらいからやっぱり洋食が増えてパンも増えて、
そうそうそう、
ね、
そうそう、
で、その時代にこうずっと過ごしてる人たちですよね。
うんうん。
うん。でもやっぱ80歳90歳とかになるともっとね、昭和の初めの頃だから。
そうですね、
はい、まだパンを食べてないんです
よ。そうです、そうです、もちろん、
いやパンは多分、いやパンは例えば、ね、例えば僕のおばあちゃんは、うん、実はパンは食べます、でも、うん、シリアルは食べない。
あ、いやいや、そうでしょうね。
そうで、僕のお母さんでもシリアルは食べない、やっぱり、
うん、私の両親もそうですね。
そう、
食べたこともないと思います、ね、
そう、シリアルは僕たちからだと思
う。
そう、シリアルの最初の世代は僕たちだと思う、
ね、
そう、僕がやっぱり、そうね、高校生ぐらいの時にそういうなんかチョコシリアルとかありましたよね、うん、
私でも我が家にはなかったんですよね、やっぱ。
いやでもほとんど食べてない、うん、僕が食べ始めたのはやっぱり大学生ぐらいで、
うん、
でもその時も
なかったな、
まだって感じですね、まだそんなに、
そうそう、
今ほどじゃ
ない、勢いがね、勢いが、そうそう
そうそうそう、そ
う、
でも今はもうやっぱり楽ですからね、シリアルは。
そう、楽だし、うん、まあ買いやすいよね、環境的にも。なんかその何ですか、そういう輸入ショップみたいな、私は子供の頃やっぱなかったから、外国のものが買えるお店とかも ね、だから家にそんなものも本当なかったけど、今はちょっと行けばいろんな種類買えるもんね。
もちろんもちろん、今はまあそのカルディみたいな店で、
あ、そうそうそう、それ
輸入のシリアルとかも買えるんですけど、
うんうん、
でもまあ日本の会社もたくさん出してるんで。
そうね、
僕がさっき食べたの日清の
シリアル。あ、日清のもあるんだ。
そうそう、日清とかカルビーとか、
あ、はい、カルビーは知ってる、
はい、
うん、
そういうなんか
いろいろあるよね。
そう、日本の会社の出したシリアルがありますよね、うんうん、
でもシリアル私はちょっとやっぱり甘いと思っちゃう。
甘いですよね、
うん、
甘すぎますよね、ちょっと、
うん
うん、
そうね、そうだな、
そう、
甘さ控えめとかないのかな。
甘さ控えめと書いてるやつは大抵甘いです、
うん、十分甘い。そうそ そう、まだ甘いんだよね、私たちにとってはね。
いや、なんていうかな、あれね、
うん、
何も書かなかったら、
うん、
そんなに砂糖のこと考えずに食べるんですけど
書いてあるからこそね、
うん、甘さ控えめって書かれるとなんか意識しますよね、
うん、これ、そうそう、するするする、
甘さに 甘さをちょっと注意してみよう。
するする、うん、
で食べるといや甘いなって思う。
そうそうやっぱり甘かった。
そう意識させるなよみたいな。逆に言わなきゃ気づかないのにさ、みたいな。朝だから。朝眠いからあんまり甘さとか気にしないのに、
うん、
甘さ控えめとか書かれると、うん、どれどれ、ね、どれどれ、チェックしてやろう。甘い。
やられたみたいな。そうそう。
そう
やっぱり甘かった。
そう。
ね、うん。
やられた。
あるな、あるな。
そうそうそう。
ねえ。私まだ朝ごはん食べてないんですよ。この後食べるけど、でもシリアルは家にないな今。はいはい。
まあのりこさんちょっとあれですよね。なんかその、うん、炭水化物を減らしてるとか言ってますよね。
そうそう本当に本当に食べてるんですよ。まだ食べてるけど本当に減ってる。
朝はあれでしょ。ヨーグルトとかバナナとか。
フルーツとか。
フルーツ。
うん。そうそう。
やっぱり調子がいいですか。
いやそんなに変わらないよ。でも、まあ
うん、
まあ私は本当に変わらないけど夫は本当に体重が減ってる、
うん、あ
まあその分食べてたんでしょうね前。
まあね。
うん、
まあのりこさんもう減らすほどそんなにないでしょその、
うん、まあ、ね、わかんない。その私はあんまり体重すっごい上がったり下がったりしない、まあ、増えたり減ったりしない、うん、大体いつも同じですね本当に、
うん、
何年もね。テペさんもそうじゃない。あんまりもうずっと同じじゃない。違いますか、
まあ、
あでも今筋肉がついてきたから増えてるか。
まあなんかそれもまあもうなんていうの、うん、やっぱまあどうなんですかね。
うんどうなんですかね本当ね。
いややっぱりね、うん、筋肉を増やそうと思ったら、うん、もっと食べないとダメなんですよね、
う
ん、
そうでしょうね。
それがね、うん、もう嫌でね
食べられない。
あもう無理、
うん、
なんか
いやそもそも食べられないでしょたくさん。
食べられない。あの、
うん、
例えばまあ例えば頑張ってちょっと多めに食べるじゃないですか、
うん、
その日は大丈夫なんですけど次の日少なくなる、うん、やっぱり
そうそこで調整するんだね。
そうなんかもういい、うん、そういや今日も肉とか嫌だしみたいな、
うん、
豆腐豆腐
そう豆腐わかるわ。なんかあっさり系肉、ね、
あっさりで豆腐食べたらもちろんカロリー足りないから、
うんうん、
あの大きくならない体が
大きくならない。そうそう。
いやそんな毎日ね、うん、鶏肉とかブロッコリーとか食べられないですよ。
無理無理無理無理。
そう、
うん、
でもなんか体を大きくする人たちは、うん、みんな毎日こう鶏肉とかブロッコリーとかプロテインシェイクとか
食べてんだ。
そうやっぱり
がっつりいってんだな、うん、
いやもちろんねそのなんか、うん、ビーガンなんかマッチョみたいな人もいるんですけど、
は
い
は
いはい、でもビーガンマッチョはちょっとその
新しいカテゴリーですねそれ。
そうだから豆腐1キロとか
わお
生誕1キロとかなんあのなんか
量が多いわけね。
ピープロテイン、
うんうん、
たくさん飲んで
厳しいよね。でも
厳しいですよそんな無理無理
厳しい厳しい無理無理。
そう、
うん、そうだよね。
もうなんかねもう無理なんですよ、
うん、
そう
そう
頭痛くなっちゃうもう考えただけで。
なるほどね。
そう。そんなたくさん食べたくない。
あるある食べられないね、うん。そうね。なんかね。
怖いんですよ。
うん、
食べ物が。
そうね。
そう。
なんか健康的なのかどうか分かんないな。いや、私は健康的じゃないと思う。やっぱり。めっちゃそんな悪いものも食べてるだろうし。ポテトチップスとかも食べてるだろうし、時に。チョコレートも食べるし。
あ、
うん、でいつもじゃないよ。いつもじゃないけど、やっぱり食べるときには食べるじゃん。
うん、はいはい。え、うん、旦那さんは逆に今、かなり厳しく管理して食べてるってことですか、
うん、いや、そんなことない、そんなことない。
あ、そんなことない。
その炭水化物だけを減らしているけど、それは月曜日から金曜日までの話で、週末はもう本当にがっつり私たち食べるんですよ。
でも、
それは楽しみだから。
普通の日は
でビールも飲むし。うんうん、
パンとか食べなくなったってこと。
そうそうそうそうそう。
あでもそれは
大きいですよ。でも彼の場合はちょっと運動をしてるから、だからそれでバランスよく痩せてるってことかな。だからちょっと食べても運動してって感じ。
何してるんですか、うん、運動は。
水泳水泳。
ああいいね、いいですね。
うん、週3回水泳してますね。
はいはい、やっぱ水泳は、うん、あの
すごいね。
なんかその、
うん、
走ったりすると例えば旦那さんとかも、
うん、
旦那さんもあれでしょ50代。とかですよ ね、
あのね、 まだ来てない、彼は私より年下だから。
あ、まだ40後半ぐらい、
まだギリギリギリギリ40代
はいはい。まあでもなんかあの、うん、走り始めると、まあ、だんだんみんなエスカレートするんですけど、
うん、
やっぱちょっと心配ですよね。そのなんか膝が痛くなったりとか。
あ、なるほど。そうそう、怖いよね、急に始めると。
そう、うんうん、なんか水泳ってたくさんやっても怪我とかないんですよね、ほとんど。
あ、そっかそっか。
その、うん、なんていうの、水の中だからその、うん、無理がないですよね。その
なるほどね。
そう、むしろなんかこう肩とかがもっとこう、うん、良くなるっていうか。
あ、なるほど。そうそうそう、なるほど。
なんか水泳して膝が、
全身運動 だから、
ね、肘が痛くなったとか膝が痛くなったとか珍しいんですよね。そうそうそう、うん、やっぱそんな無理がないような運動だから。
なるほどね。
だから水泳はもうどんどんやっていいんですよね。でも走るの例えば毎週毎週3回やってると、
うんうん、
まあだんだん速くなっていくだろうし、だんだん距離も伸びたりして、ちょっと気がつかないうちにこう、うん、膝が痛くなったりとかね、
うん、そう、怪我多いかもね、
うん、そうそう、怪我ね、怪我が怖いんですよ、うん、やっぱり。
なるほど。
そう、僕の奥さんも水泳やってるけど、やっぱその怪我の心配がないですよね、水泳は。
なるほどね、
うん、
そっか。
そう、
まあ、一緒に行かないの、じゃあ水泳。
いや、僕も泳げ、まあ泳げるけど、なんか僕は犬かきですね。
あ、そっか。
ドッグスタイルです。
そっか。
はい、僕も犬、僕はあの僕の犬に犬かきを教えてもらったんで
、はい、まあでもなんかトレーニングというか、その教えてもらって少しずつやればどうですか。でも水泳、まあ、私はちょっとめんどくさいよね、なんか行って。
いや、だってで、なんか無駄毛を剃ったりとか、
あ、そうなんだ、そこ。
このビキニラインを整えたりとか、ちょっとめんどくさくないですか。
そうかそうか。
やっぱりどうせやるんだったらね、やっぱり小さいビキニ着たいし。
あ、そうなの。
いやいや、そんな僕は持ってるのはなんかショートパンツみたいな水着しか持ってないんですよ。
それでいいんじゃないの。なんで。
いやいや、ダメでしょう、それは。それはなんかあの海水、何、そのビーチではいいけど、あとはなんか子供とプールに行くとかはいいけど、うん、歩くだけだからね、
うんうん、
でも泳ぐんだったらショートパンツみたいなのはダメなんじゃないですか。
いや、うちの夫それで泳いでますよ。
え、膝ぐらいまでのショートパンツ。
いや、膝ぐらいまでじゃないけど、膝よりはもうちょっと上だけど、はい、
なんかブリーフパンツみたいな。
はい、そんな感じ。
ああ、うん、子供のなんか少年のなんか。
そう、そんな感じで泳いでますよ。
ああ、それぐらいでもいいけど、うん、でもどうせならもうちょっとちっちゃい方がいいかな。
うん、こだわるな。
やっぱり。
そうなんだ。
やっぱりできるだけ小さい方がいいですね。XL。あ、XS ぐらいの。
そうなんだ。
そう。
だって速さをやるわけじゃないでしょ。その夫はその、
うん、
長く。ゆっくり長く泳ぐから、
うん、
うん、
いや僕もバタフライですよ。
いきなりバタフライ。
いきなりバタフライやりたい、やっぱり。
そうなんだ。
まあ、やっぱり存在感。プレゼンス。
よくわからんけどね。
その存在感。
プールで存在感を示したいんですか。
バタフライはめっちゃ存在感ありますよね。
いや、あるけど。
そう、
あ、なんで。よくわかんない。
なんかバタフライ
がわかんない。
いやいや、存在感で、だから存在感。
運動のために行くんじゃないの。
あのね、
うん、
人が歩くときって、うん、まあ、道を歩くとき普通に歩くじゃないですか、
はいはい、そうよ、うん、
まあ、存在感のある歩き方っていうと、まあ、ちょっと手と足を横にこう大きく振ったりして、オラオラオラみたいな。でもね、バタフライってもうその100倍ぐらいの存在感
が。いや、すごいですよね。それをずっと続けた日にはもうみんな、あの人すごいになりますよね。
そう、
うん、
バタフライ男、
注目浴びるに間違いない。
そう、
うん、
それをやりたいです。そう、
すごく変な動機だけど。
そうそう、ちっちゃいビキニを着て、
そうか、
バタフライ。そう、
なるほどね、
うん、存在感。
わかりました。
そうね、ニックネーム、人に呼ばれたいんですよ、僕は。あ、存在感が来た。
うん、
存在感、
なるほど。
うん。